This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
文化系トークラジオライフ、
はい、お届けしております文化系トークラジオライフ、赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送でお届け中ですが、もう終わりですわ。あともうまとめに入っていかないといけないということで、はい、はい、ですね、テーブルには早水健郎さん、斉藤哲也さん、はい、それから西森道夫さんに来ていただいていて、はい、まあこのねライフの何と言うんですか、固定メンバーと言いますか、おなじみメンバーと言いますかで、最後の2020年振り返っていきたいなと思っているわけなんですけれども、もうメール読みます、うん、どうぞ。いいですか、うん、チャーリーからのメール読みますよ、はいはい、今年は音と向き合い続けた1年でした、うん、たまたま昨年末から年明けにかけて音声配信のコンテンツを作りたいと思って機材を買い揃えていたところ、コロナ禍のリモート授業が発生し、また趣味でちょっとした弾き語り動画なんかも作り始めていたこともあって、自分の声をいかにいい声で届けるかという点に腐心した年だったと思います。プロの方々の発信する音楽への接し方も少し変わったような気がします。そんな中でしたが、ほぼ唯一と言ってもいい良かったことがあります。それは駅中に置かれたフリーピアノです。春先頃、地元の駅の改札内にグランドピアノが設置されたのですけど、夏を過ぎたあたりから毎週末は様々な人たちによるフリーコンサートが開かれるのが定番化していました。そのクオリティたるや、地方都市の郊外の駅中のフリーピアノにこれだけのプレイヤーが集まるのかと舌を巻きます。もしかすると弾いてみた系の動画とか撮影してるのかなっていう若い男性が派手なフレーズの多い楽曲を演奏するのは驚かないとしても、おそらく中学生ぐらいの制服の男子が超絶技巧のラフマニノフを弾いてみせた時には、思わずお前は藤井風かと思いましたし、その他にも作業着を着た恰幅のいい中年男性、ピアノ講師風の女性、ピアノを習いたての小学生など、毎週全く違うメンツが集まり、思い思いに演奏を始め、通りすがりの人に拍手を受ける、そんな風景が定着しています。ちなみに今日の午後は高校生らしき子が鮮明を弾いていました。そうか、すごいね。うん、演奏する方も見る方も多分難しいことは何も考えてなくて、ただ弾いてみたい、目立ちたい、通りすがりに聞いてみたらなんかすごいといった日常に差し挟まれる一場面でしかないのかもしれません。でも誰もが足を止める音を鳴らすことがどれだけ難しいか、学生に飽きのこない音作りをしようとすると、真面目な学生からもっと普通にしてほしいという要望を寄せられながら音と格闘したこの1年、当たり前のことを当たり前に受け止められるレベルで作ることの難しさを実感したからこそ、週末のフリーピアノコンサートがいかに奇跡的な出来事であるのかがよくわかります。環境が変わっても通用するのは常に基礎を怠らなかった人、小手先の思いつきに頼らず、背骨の通った古典に触れたり、単調な反復練習を続けたりする、そういうモチベーションを支えてくれたのが駅中のフリーピアノでした。まると、はい。でね、私これと、まあ、チャーリーのお話と、まあ、今日のみんなのお話を聞いて、いくつか思ったことがあって、まず、うん、あの冒頭で格差の話して、やっぱり格差広がるのかなっていうところは外せないかなとは思いました。であとあれだね、ステレオタイプに頼らないとか、まあ、他人を傷つけないとか、裏表がないとかいうような、こう気持ちをこうストレートに表すことっていうのの話もしたかなとは思います。であともう一つ、まあ、ネットの誹謗中傷の話もちょっと気になりつつなんだけど、うん、まああれなんですよね、臨場性の話ですよね、うん、この番組でも前もやったけどね、あのやっぱりその場にいないとダメなのかな、ね、リモートでできることって何なのかなっていうようなことを考えさせられたかなっていうのと、うん、あのね、古典とか学ぶの話もちょっと気になりますね、うん、あの落語が流行ってるのもやっぱり古典だからだと思うんですよ、うんうん、でそのさっきのその独学の話であっても、やっぱりその今流行ってるものが何なのかっていうことだけじゃなくて、割と古典に帰って学ぶとは何かとか、哲学とか、なんかそういう根本に帰って自分の軸を得たいっていう感じはちょっとあるかなという気はしていますっていうところはあるんだよね、うん、
僕ちょっとね、まああの 今の話でインスパイアされたことを話すと、う
ん
はいう
ん、もちろん
そのさっきまあ人間ってまあ基本的にポンコツだっていうようなことが、うんまあ、自然科学はそういうことを今すごく実証的にしているわけですよね。でその時にじゃあどうするかっていう話になった時にね、うん、じゃあもっとその個人をねパワーアップさせりゃいいじゃないかっていう発想が一つあるわけですよ、うんうん、で例えばその最たるものってそれこそさ、うん、そのエンハンスメントって言われるような、うんうん、その何らかの例えばあの、うん、暗記サプリじゃないけれど、う
ん、拡張する、
うんうんまあ、何らかテクノロジーを使ってね、うん、その個人の能力を拡張したりだとか、うんうんまあ、ナッジとかってよく言われるようなその環境を使って、まあ、個人をもう少しアップグレードさせるような、うんまあ、そういう発想もあると思うんだけど、うん、なんかねその僕ちょっとそこには違和感があってやっぱり他者がいない感じがするんですねそういう発想って、うんうんうん、あの今日久しぶりに西森さんの話を聞いていてなんだっけあの童貞のドラマの話、うん、2人の話が出てましたけど、うんうんうん、なんかやっぱりその何か個人の能力をどうやって高めるかっていうよりもその誰かと一緒に少しね変化していくとか変容していくっていうようなことをもう少し考えた方がいいのかなっていうことをちょっと思ってるんです、
うんうん、
でっていうのそれで思ったのが、うん、今年の人文書でやっぱり僕すごいいい本だなと思うのは、うん、やっぱり国分光一郎さんと熊谷慎一郎さんのこれメールでも高橋俊明さんが、うん言ってくれた責任の生成中道体と当事者研究っていう本があって、うんうんうん、で、まあ、国分光一郎さんはねもうおなじみの ね、うん、
哲学者
で、うん、で熊谷慎一郎さんっていうのは、うん、脳性麻痺にかかっている方で、うんうんまあ、だけど自分であ
の
お医者さんもしてね、うん、先生もやっているっていう2人の、まあ、対話を収めている本なんですけれど、うんうんやっぱこれ本当になんでいいのかなと思うのは、うん、やっぱり哲学が本当にそうやって当事者研究っていうね熊谷慎一郎さんがやっている、まあ、依存症の人とか精神障害者の人たちがやってる、まあ、ある種の運動ですよねそれが役立ってるというかね、
うんうん、
中道体っていう概念によって、うん、その当事者研究ってものが一つ先に進むし逆にそこで当事者研究の何らかのその活動内容が国分さんの哲学に影響を与えていくっていう、うんうん、そういう相互作用がまずあるっていうのと、うんうん、やっぱりこの本の中で一つ言ってるのはやっぱり最後他者の話をしていくんです責任とは何かっていうことでそのレスポンシビリティっていうね応答するっていうことじゃないですかなんかそうやってまあ、他者っていろいろたくさん言われてきたけれどもう一回本当他者の問題っていうのがちょっと2021それこそねリモートの話とも関わってくるけど他者とどういうふうに関わってくるのかっていうのがこれから問われてくるもう一回問われてくるような
うん、なるほどね。結構他者と一緒にいるっていうのは今日の、 あの西森さんの話で割と出てきたことかなと思うよ。どうかな、
そういうドラマ
とか、うん、ドラマでね、あの通常だと他者っていうのは自分と全然違う人で、うん、自分がなんだ、例えば怒ってきたりだとか、うん、喧嘩をしたりだとかそういう、 こう摩擦を通じてこう自分を発見していくみたいなのが一つの他者の典型だったんだけど、うん、今日出てきた話っていうのはこの自分を受け入れてくれるとか、うん、このこうなんて言うんでしょうね、こう包摂してくれるとかそういう形の他者に出会うことで、うん、自分を発見するっていうことになるっていうところがちょっと現代的なのかなと思ったりもするんだよね、う
ん、なんか昨日あの星野源さんのオールナイトのライブを聞いてて、うん
はいはい、
そしたら歌詞にすごい星野源さんって他者のことを他者性があるっていう風な歌詞が多いんだなと思って、ほうほう、なんか割と逆にいいなと思ったっていうか、なんか分かり合える人だみたいな感じを割と突き放してるんだけど、その方がなんかこうなんていうの、期待がない分なんていうのかな、相互がないみたいな感じなのかなと思いながら歌詞をなんかそんなにちゃんとは聞いてないんだけど、うんうん、すごいめっちゃ 他者とは違う自分だみたいなことを言ってる歌詞が多いんだなと。
なるほどね、うん、
それこそブレイディ・ミカコさんがシンパシーよりもエンパシー
っていうのを言ってたね。
あれはだから、うん、こう理解できてるって自覚してる状態じゃだって他者って存在しえないから、うんうん、まず理解しこうする場合には他者をまず認識しなきゃいけないっていうことなんですよね、
うんうんうんうん、今年のねそのずっと今日配信っていう話と、うんまあ、それってどうしてもずれるんだ、うん、ネットを返した瞬間にっていう話の中でね、うんうんうん、音楽と笑いの話を結構したのって僕面白いなと思って、うんうん、音楽ってピタッと合わないと意味がないものなので、うんうん、いかに同期させるかっていうことって、うんうん、やっぱりすごい難しいことなんだけど、うんうん、みんなミュージシャンが挑戦したっていうことは、うんうん、割とオンライン配信ピタッとなんかするそれからヤマハがそういうねソフトを作ったりしたのも我々、ね、タイミング的に面白かったし、うんうん、一方お笑いって全然違うんですよ、うん、逆に他者をね、うん、その気づくときにズレって、うん、お笑いの方は、うん、例えばアンジャスチュの話したけど、うん、お互いボケとツッコミが全く合ってないっていうズレとかって開発してて、うんうん、あれ割と新しい、うんうんなんか実はボケツッコミすごい合ってるようで、うんうん、いやこれ合わせなくても面白いよねっていう実験だったり、うんうん、人はピタッと合わなくても面白いんだっていう実験をお笑いやってるところがあって、うんうん、そういう意味ではねその音楽と笑いをネット配信やるするって、うん、ちょっと他者との距離みたいなところがあって、うん、今年お笑いの中で一番面白かった、うんうん、僕あのオンライン配信って、うんうん、東京03が、うんうんあのお笑いのオンライン配信やる告知をやったんですよ、うんうんうんうん、でそこで、まあ、彼らの持ちネタバナナマンとやる持ちネタで、うん、メリーアンをね歌うっていうネタがあるんだけどみんなそれぞれズームでやってるからめちゃめちゃずれるっていう、うん、音楽で合わなきゃいけないものをお笑いはずらしていくんだってまさにそこでやっていてそこで他者が何なのかっていうのその2つのジャンルが表してるなっていう感じはすごいした。
なるほどね西森さんそういえばで、
うんでもなんかまたなんかまあ両方あると思うんですよね、うんうん、両方がまあ密接にこういろいろあると思うっていうか、まあ、それも私の結構テーマだけど、うん、サンドウィッチマンがこの前本当に 2,3 日前のテレビで、M1 かなんか出た時に、一瞬固まったよねっていう話を相方にしてた時に、うんあそれは見てる人には分からないんだけどって言ったけどその一瞬固まったが1秒とかなんですって、うん、それでも相方は分かるんだって思ってそれもすごいなと思ってその、まあ、でもだからこそズレとかを、うん意識できるというか、うん、ネタにできるんだなという気はした
か確かにな、うん、あれなんだよね2019年はあの時間の話をねチャーリーと一緒にしたの覚えているかな、うんうんうん、でその時には時間というものにすごくみんなが敏感になってて、うんうん、でもただぼんやり待つとかも耐えられないと、うんうん、だから待つにしても有意義に待ちたいしあの何か時間を使うんだったらこう有意義に使っていくっていうことがあの大事になってくるんじゃないのっていう話をしたんだけど、うん、その有意義さっていうのがこう単に詰まってるとかね楽しいとかいうことだけではなくなってるっていうところがちょっと面白いところかなと思ったりはするよね、うんうんうんうん、斉藤さんどうですか、
うんまあ、よくさよくっていうライフで繰り返し出てきたその対比ね Do と Be っていうのがよく言われたじゃないですか。今の有意義さですっても別に Do ばっかりを詰め込んでもやっぱりどんどんせかされるというかさ、うんうん、あのそれこそ今日西森さんが言ってたその計画をねしてそれをこなしていくっていうそういうような詰め方になっちゃうと思うんですよね。でなんかそうじゃないその時間の使い方っていう意味で言うと、うん、なんか僕その do と be だけじゃなくてもう一つ become っていうそういうなんかエレメントというか、うん、要素があるような気がするんですよ、うんうん、他者の問題で言うと、うん、他者と一緒になって何か別のものになっていくとか、うんうんうん、そういうなんか時間のモードっていうのがあるのかなっていう話、う
ん確かにね他者を通じて自分になっていくっていうのは結構まあ古典的な話ではあるんだよね、うん、その鏡としての自己がいるっていうことによって、うん、さっきのセルフモニタリングじゃないけどさ、うん、自分自身がどういうものなのかっていうのが分かっていくっていうことではあるんだけれども、うん、やっぱりリモートであるっていうこととか、うん、あとやっぱりジェンダーの問題とかでこう今までの前提ではないところで人間関係作るっていうことになった時に、うん、多分何か新しいフェーズが見えてくるっていうことが2020年らしいのかなっていう気は、うんするんだよね、うん、それって早水さん具体的には例えばどういうこと思いついたりする？
ちょっと今ツイッター読んでいいですか。
いいですね。
三上洋さん、今年のベストお笑い、はいはい、EXIT の目覚ましテレビのリモート漫才でした、うん、タイムラグのズレを利用した笑いで、
うん、ほん
最後まで本当のズレなのか演出なのかわからない作りが最高でしたっていう話で、なんか今のちょっと直接のね、うん、あの答えではないんだけど、うん、そのズレかズレじゃないかって究極的に分かんないんだなっていうところ、うんうん、それなんかすごいさっきの、ねうん、本当にちょっと冒頭からのポンジュ の計画っていう話と結びつけると、
うんうん、
そう計画って本当にねさっき最初の言ったパラサイトの家族って詐欺で何かをそのみんなですごい計画して乗っ取るのことに対してすっごいうまいわけ、
うんうんうん、
なんだけど、うん、彼らの人生は失敗してるんですよね、うんうん、これだけ能力が高い人たちが何かやっぱ社会と能力の間のズレみたいなものの中であがくみたいなことってまあなんかもともともちろんあるんだけど、それをちょっと意識して作品になったりとか、今もう一回確かに見直さなきゃいけない状況みたいなものと、うん、なんかズレとか計画とかってちょっと今日出てきたテーマの中ではなんか非常に今年のなんか表すね見通すキーワードだなと思って、
だって計画全部崩れた、
本当そうだよね
ラジオもそうでしょ、やってみると3時間って計画できないもんね、
う
ん、
そうそうそう、本当にそうだなと思う、
初っ端ぐらいからさかかる曲が2曲変わってるからね、
おっしゃる通りなんだよね、うん、いやだけどそれはこの間やったそのホームはどこなんだっていう話もやっぱり結局そのホームでもアウェイでもない中間っていうのをお互いに認め合うっていうことで、あのこれからの人間関係っていうのが作っていけるのかなっていう話したんだけど、そことも結構通じる感じです ね、
中道体ってまさにそういうこととも繋がってきますよね、
はい、はい、ということで大放送、生放送でお送りしてきました文化系トークラジオライフ、以上で終わりたいと思います。もうそんな時間ですよ、番組の放送内容はラジオクラウドで配信します、本日の放送だけではなくこの後収録するライフ外伝も配信していきます。また放送後動画なども配信していますので、そちらの方もお楽しみください。また、番組の中で紹介した音楽や本など番組サイトに載せていきますので、文化系トークラジオライフでお検索してみてください。ライフは隔月放送となります。次回の放送は2月28日日曜深夜1時からの予定です。テーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしてください。また、番組をお聞きになった感想もお待ちしております。メールアドレスは life@tbs.co.jp、 ライフの綴りは life ですと、本日は、朝まで生放送にお付き合いいただきましてありがとうございました。西森さん久しぶりでしたけどどうでしたか。
あ、なんかいっぱい話せて、ちゃんと話せたかなと思います。
面白かった、
楽しかったよね。
3年ぐらいあれだったから、うん、
またね、あのね、ぜひぜひ引き続き来てほしいなと思っております。ゲストの皆さんも、クルーの皆さんもお疲れ様でしたというところです。
バッキー先輩、
ね、疲れ様でした。いや本当に、いや今年もお疲れ様でした、みんなありがとうございました。はい、ということで、ですね、今日もこの後ライフ外伝の収録をツイキャスで、生中継いたしますので、まだ頑張れるという方はどうぞお付き合いください。文化系トークラジオライフ、お相手は永田夏樹でした。お疲れ様でした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。